ヨハネ5章1節から18節第3版ですと、新改訳181、それから2017年度ですと184ページ、宮姉妹にお願いいたします。その後、牧師から良くなりたいかという題でメッセージをお願いいたします。
ヨハネの福音書5章1節から18節をお読みします。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると、他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ、歩きなさい。すると、すぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは、その癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかし、その人は彼らに答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし、癒された人は、それが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言って、ユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。そのため、ユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのため、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。以上です。
今日皆さんが礼拝堂に入ってこられて、あれ、何か雰囲気が違うと思われた方は、上を見られると、電球が水銀灯から LED 電球に変わった結果だということにお気づきかと思います。だいぶ明るくなったと思いますね。はい。私たちの心の目も明るくなればいいんですけれども、神様の御言葉によっていよいよ心の目が開かれて、神様が行っておられること、この世界で行っておられること、私の人生に行っておられること、またこれから神様がなそうとしておられること、また今日なそうとしておられることを見て、神様のお名前を褒めたたえたい、それが礼拝者の姿だということを学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、アジサイの咲く季節となりました。本州では集中豪雨、線状降水帯による、驚くべきほどの量の雨によって被害に遭われている方々もおられます。どうぞ、またウクライナ戦争もいつ収束するかわからない泥沼のような状態にありますけれども、その中で傷つき倒れ、あるいは流浪の旅、避難民として外国で生活を余儀なくされている方々の上に、 あなたの憐れみを注ぎ、またキリスト者たちをその避難民たちを受け入れお世話をするために必要な愛と忍耐と知恵を、また何よりも物資の供給だけではなく命の御言葉聖書を福音を伝える働きに携わっていくことができるように、私たちも遠く離れたこの国に極東の地にあってそのことを覚えて取りなし、また必要な献金を送ることができるように用いてください。まく者と刈る者が共に喜ぶためだとありますから、神の国の働きに私たちもできる形で参加し共に喜ぶことができるように導いてください。これからの御言葉の時を感謝します。語る者聞く者ともに聖霊なる神様が真理の世界に私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。良くなりたいかと聞かれて、健康な人だったら何それって思うかもしれませんが、実際に治りたいけど治らないという状態の中にずっと留められている人にとっては、この人は随分失礼な質問をするなと憤慨することは間違いないかと思います。なんで分かりきったことを聞くのか、非常識な質問だと思うでしょう。今読んでいただいたこの5章は、ベテスダの池のほとりで横たわっている人の話です。このベテスダの池のほとりになぜ横たわっているのか、しかも大勢の病人が横たわっているのかという、その理由が5章3節の欄外中、客中と呼ばれる下の方に小さい字で書いてあるところにヒントが書かれています。2017年版では、彼らは水が動くのを待っていた、それは主の使いが時々この地に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。いや、すごい息なんですね。でそのような話が伝わってきていて、それを信じた人たちが、まあ病気の人たちを連れてそこに水が動くのを待つようにということで、まあ、たくさんの人がいつの間にか集まっていたという光景です。で、なぜ水が動くのか、誰もかき回していないのに一人でに自然に水が動く。で、これは世界には間欠泉っていう、その火山の近くで温められた、まあ、その水が水蒸気となって、そして勢いよくその入り口を探してこの噴水のように湧き上がるという場所があります。アメリカのアイダホ州、ワイオミング州といった、まあ、西海岸、ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州という西海岸からちょっと中に入ったところに、そのアイダホ州、ワイオミング州というのがあるんですが、そのもう一つの州があるんですが、3つの州にまたがった世界で最初の国立公園、イエローストーンという場所があって、まあ、私も一度24歳の時にそこを通ったことがあるんですけど、間欠泉がどういうものか初めて見たんですけども、まあ、火山地帯なので、やはりその温められた水が水蒸気となって、時間が来ると1時間ぐらいの間隔で高さ50メートルまでこう吹き上がるという、そういうイエローストーンという場所なんですね。で、仕組みは、まあ、このベテスダの池も同じではないかと、まあ、想像の範囲ですけども、理由としてはそれが挙げられるということです。そしてこのベテスダの池っていうのはどういう場所かということを画像でお示ししたいと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。これはエルサレム旧市街ですが、ここが神殿の立っている場所で、羊の門というのが出てきますが、まあ、ここが羊の門で、 そこにベテスダの池、これですね、ちょっとだけ青くなっていますが、まあ、これが2つの池になっていると想像されています。ベテスダの池模型図、イスラエル博物館に、まあ、収蔵されている模型図なんですね。ここが、まあ、羊の門と考えられます。まあ、このような場所だと大体、まあ、想像してみてください。エルサレム旧市街は、まあ、大体こんなところで、これが赤いのが神殿です。まあ、このぐらいでいいかと思いますが、このベテスダという言葉の意味は何かというと、憐れみの家です。憐れみの家、先ほど賛美の中にもありました。右や左の旦那様というイメージが日本の場合は特に強いので、憐れみという言葉をクリスチャンもなかなかよう口にしないということがあるかもしれませんが、皆さんいかがでしょうか。自分は憐れみを必要としている人間だという自覚がおありでしょうか。もちろんこう人から憐れみを受けるほどの経済的な困窮、あるいは人生の卑猥を味わっている方であれば、まあ、本当にそれは助けの手が必要だと思いますけれども、神様に対してはおしなべて全ての人が憐れみを求める必要があるんですね。でなければ人は生きるということは不可能だからです。神様は旧約聖書においてイスラエルの民に何度もこのようにおっしゃっておられます。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。あ、ごめんなさい、順序が違いましたね。このまま見ておいてください。特に神様の憐れみを必要としている人々に、まあ、病人、特にここ3節では目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。まあ、私たちの住んでいる時代、世界は、まあ、医学、医療の技術が発達して、お医者さんに行けば、病院に行けばある程度の治療をしていただいて治る場合もあるし、まあ、治らない場合もあるかもしれませんが、そのような恵みの手段というものがある時代です。しかしこの時代はそれが限られて、ごく限られていた中で、癒しを求めている人たちはこのような場所に集まってきて、一縷の望みを抱いて、今か今かと水が動くのを待っている。それが何になるんだろうと冷たく、上から目線で通り過ぎた人たちもいたかもしれません。38年間も病気にかかっているというのは想像もつかない苦しみだと思います。ある程度私たちも、まあ、風邪をひいたり怪我をしたり、あるいは、まあ、病院に行って治療を受けた人であれば、ある程度の悩みや痛み、苦しみというのは理解できて同情することもできると思いますが、実際38年間長い間病気にかかっていた人でなければ、この人の苦しみは到底理解できないと認めざるを得ないと思うんですね。もう絶望の何者でもない、もう死にたいと何度思ったかもしれないという、想像の世界で私たちは判断するかもしれません。しかし神様はこの人の病の原因が罪から来ているということを見抜かれました。ですから14節見ると、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。ここで私たちが気をつけなければいけないのは、聖書をそのまま信じることは大切なことですけれども、病気が何でも罪とセットで捉えられてしまうと、間違った方向に行くことになりかねない、裁きがそこで始まるかもしれないということを知っておく必要があります。しかしイエス様は明確にここでは、 この人の38年間の病気の原因が罪だということを述べておられるので、そのようにここを学ぶ必要があります。マタイの福音書、マルコの福音書では、チューブにかかった人が友達によって、戸板かなんかに乗せられて運ばれてきた。しかしイエス様がおられたところにもう人が溢れていたので入れなかったので、友達は屋根に登って屋根を剥がして、日本のようなトタン屋根ではないので平らな屋根で、板か、藁か中でこう吹かれていた屋根ですから、それを剥がしてロープでその病人をイエス様の前に吊り下ろした。それを見てイエス様はその友達の信仰を見て、この主婦の人にあなたの罪は許されたとおっしゃったんですね。でこの人の主婦の原因が罪が原因だということで、イエス様は罪は許された、まず病気の癒しの前に罪の許しが必要だということでそうおっしゃったわけです。だから私たちも暴飲暴食すると体が変調をきたして病気になるということは分かるわけですよね。で一定の期間その罪の習慣というのがあって、それが心と体に病をもたらすということも想像はできるわけです。でもあえてそんなことを私たちが話したらその人を余計傷つけてしまいますので、素人考えで話すことは絶対できないわけです、してはいけないわけですね。しかしイエス様は私たちの心の中を見ることができるんです。6節を見てください。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。見て知るとと書いてありますね。この人の病気が罪が原因であるということを、ただ単に体の弱っている状態で判断するだけではなくて、彼の心の中を見ることができるイエス様はそのことを知られたわけです。イエス様はマルコの福音書の2章17節で、イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。これは誰でも分かります。しかし私は罪人なので救い主を必要としているということはなかなか人は考えないんですね。なぜ自分にイエス・キリストが必要なのかということが分からないのは罪が分からないからです。で罪が分かるとこのままでは滅びるという自覚が聖霊によってもたらされるんですね。私は滅びるばかりの罪人だという自覚が与えられた人は幸いだと。するとイエス様私を救ってくださいと当然その魂の叫びが起こるからです。でも日本の社会では恥の文化という文化なのでなかなか罪が分からない。相対的に全てのことが図られて、あの人は私よりも悪い、私はあの人よりはマシだという相対的なこの人間観の中で生きていますから、人の目を気にして生きていますので、絶対者である神様の前に自分が罪人であるという自覚は大概はイエス・キリストを信じてから始まると言っても過言ではないと思います。私もその一人でした。聖書を読み始めてから自分が罪人だということが分かって、悔い改めという生活が始まったわけですね。そしてついに私の罪は許されたというイエス・キリストの罪の許しの宣言をいただいて心が楽になり解放されて今日に至っているわけです。この許しがなければもうクリスチャンどころか牧師になるどころかクリスチャンになることさえもできなかったわけです。それが聖霊なる神様の働きで、福音が語られるところ、聖書が語られるところでは 聖霊が働いて人々に罪の自覚を促すんです。いつでもというわけではないでしょう。でも聞き続け学び続けている中で必ず聖霊なる神様が私たちの魂に光を照らして、あなたはそのままでいいのか、あなたは地上の人生を終えた後行く場所がはっきり分かっているのかと、まあ、問いかけられる時、それはまさにイエス・キリストの十字架を見上げる時でもあると言えるわけです。このベテスダの池のそばに羊の門がありました。神殿で人間の罪の代わりに犠牲になる、首を切られて血を流し、そして内臓を取り分けられて、その肉が祭壇の上に置かれて恐ろしい火によって焼かれるために、しかもその羊は染みも傷もない生贄として捧げられる必要があったので、徹底して調べられていた羊がこの池のそばの門からゾロゾロゾロゾロと神殿の中に境内に入っていくわけです。その羊はまさに染みも傷もないそんなものでしたが、このベテスダの池のほとりにいた人たちを横たわっていた人たちは顧みられることなく、いつ治るともわからない中で不安や恐れを抱えながら水が動くのを待っている状態、このコントラストは本当に鮮やかだと思います。そしてその羊は私たちの罪のために十字架に生贄となって、神の怒りの裁きを受けるために備えられた神の子羊を表すものでもあったわけですね。体の病の癒しと罪の許しをもたらす神の子羊イエス・キリストが私たちの人生に現れてくださる、私たち一人一人に見える形ではないとしても神の言葉として語られるときに、十字架のイエス・キリストは私たちの前におられるわけです。そして良くなりたいかとこの朝語りかけておられるわけです。私たちはそれぞれいろんな問題を抱えています。まあ、問題のない人は素晴らしいと思いますけれども、問題のない人はいないと言えるわけですね。それだけこの世界は罪によって破壊されてきました。ますますその度合いは深くなって、そして、罪のもたらす影響はもう子どもたちの世界にまで恐ろしいほどに広まって、私たちの知らないところで何が起こっているのか、まあ、時折それがこう、ニュースとなったり情報となってこう伝わってくるときに、ちょっとだけこう漏れてきたその情報でこの世界がどれだけ破壊されてきているのかということを知るわけです。しかし神様はこの世界に対して希望を与えておられるんです。それがイエス・キリストの十字架と復活という喜ばしい知らせ、この福音がある限りどんな状況の中であっても救いはあるんですね。そして体の病気、心の病気、さまざまな霊の病気があっても、この救い主がおられる限り私たちは良くなりたいかと問いかけられるイエス様に対して、主よ、この男の人のように誰も私をその水の中に入れてくれる人がいません。水が動いた時に他の人がもう入ってしまうのですという諦めにも似た反応を彼はしています。これが私たちの反応ではないかと思うんです。誰も私を理解してくれない、誰も私を助けてくれない、孤独になった人時は特にそうですよね。人間だけを、この世界だけを見るならば、もうそういう反応が出てくるでしょう。私たちもともすると、隣の人が問題を抱えて苦しんでいることに気づかないで、まあ感謝したり賛美したりしている場合もあるかもしれません。 それも一つの世界ですけれども、イエス様は私たちの状態を見て、私たちの心の中を見て、それが何に原因しているのか、人間が原因を探り始めていくと思わぬ方向に進んでしまうことがあります。迂闊に人をカウンセリングするとか、それも避けなければいけないんですね。神様から与えられる憐れみの心がなければ決して人の心の中に入ろうとしてはいけないということも、牧師もまあそういうケースが多いので、自戒しながら聖霊の助けをいただきながら進めていく必要がありますけれども、イエス様は私たちの心の中をご覧になって、その原因をすぐに知ることができるお方なんですね。しかしあえてお前はこういうことをしたと指摘はしないんです。本人が一番知っているからですね。そこで治りたいのですと彼が答えられたらよかったんですが、この状況から逃れられないと半ば諦めかけていた様子も見られます。そこで一つのお話を紹介しますが、三重県に結核療養所がありまして、名前を清張園、静かに住む園と書きますが、その清張園で3人のクリスチャンが聖書研究会を持っていました。そこに出かけて聖書研究を導いていた村上久志という先生は、牧師は現在80を超えている方ですが、そこに10名前後の求道者も集まっていました。そしてある時、彼らにこのベテスダの池にいた男の話をした際に、この村上牧師はこう話したんですね。この男は年齢とともに肉体の衰えを感じ、自分には癒される望みをもうないと悟って、絶望と同居し安住していったのではないか。幸福の心理学という、クライド・ナラモアというアメリカの心理学者が書いた本の中に、あまりにも人生が悲惨で小さい時から混乱トラブル続きの中に生きていた人が、そういう混乱から解放されて平安で静かな状態に変わろうとする時に、逆に不安を恐れを抱いて混乱とトラブルの状態に戻ろうとする傾向があると。つまりそこが自分にとって自然で大変だけれども、それが一つの安心な時間であり場所であると、錯覚してしまうことがあるという、そんな内容の文を見たことがありますけれども、この村上牧師もそういう自分の知識の中から、この38年間病気だった人をそのように評価して語った時に反論が起きたわけです。当然です。そこで35年以上の闘病生活をしている結核のためにですね、闘病生活をしているクリスチャン女性がこの村上牧師に反論しました。確かに私は長い間入院生活をしています。そして長期化すればするほど治る可能性が少なくなることも嫌というほど思い知らされてきました。そして今医学的にも、また私の経験からも不可能の文字がはっきり見えています。でもたとえそうであっても、それでも治るかもしれないという望みが私の心にはあるのです。それがなかったら私は今日まで生きることはできなかったでしょう。またこれから生きていくこともできないでしょう。希望がなくなってしまった時、人は死ぬほかないのです。このように答えたそうなんですね。この言葉を聞いて村上牧師は初めて、このベテスダの池のほとりに横たわっていた男性の気持ちが分かる思いがしたと本の中で書いておられるんですね。私たちの中には、何年間か分かりませんけれども、自分で解決できない課題や問題を 抱えている人もおられると思います。でそれはもうしょうがないんだと諦めかけている人もいるかもしれませんが、でも神様が作られた、神様の形に似せて作られた、健康に作られた、人間が人間として生きていくイメージが私たちの中に、本来の人間のイメージが心の魂の中に刻まれている以上、私は良くなりたいという思いは消えないんですね。でも人の言葉はそこまで届かない、残念ながら。はっきりと現実的にこうすればこうなるということを示されない限り、人はそういう望みがありながらも良くなりたいんですと言えない、もう否定的な消極的な思いの中に埋没している状態っていうのはあると思います。そこでイエス様が神の権威を持って、権威を持ってというのは力んでという意味ではなくて、神ご自身の言葉で良くなりたいかとこの男の人に尋ねたときに、確かにこの人の口からはこのような行きかけると、他の人が先に降りてきます、誰も助けてくれませんという反応は出てきましたけれども、このイエス様との一言の会話の中で彼の中に何かが起き始めたんです。水は動かなかったけれども、彼の心の中に変化が生じたと言えるのではないでしょうか。癒しというのは信仰がなければ起きないと教わっています。神様は私たちの中に癒される信仰があるのを見て、その人は癒されるとあるんですね。多くの人たちの癒しの証を聞くと、そのようなことをよく聞きます。イエス様がかわいそうだから癒してやろうかと言って、それで癒すことではないんです。この人の中に埋もれていたような一縷のかすかな希望に語りかけて、その人の中に揺らぎや動きを起こして、彼の信仰が呼び覚まされる、そのきっかけをイエス様は与えたわけです。イエス様が彼の前におられました。そして起きて床を取り上げ歩きなさいと聞いたときに、彼の中に呼び起こされたその信仰が、そのイエス様の御言葉に反応して、38年間動かなかった彼の足が、体が動いて、彼は立ち上がって起き上がったんですね。これが神様が今も信じる人たちに起こしてくださる奇跡と言えます。世界ではそういった、日本でもないわけではありませんけれども、今もその奇跡は起きています。私はそれを信じています。私が、最近ずっとこの 5,6 年悩んでいた、皮膚の病気があったんですけども、自分のこの、手当てでなんとかなるだろうと思っているうちに、だんだん悪くなって、もう手に負えなくなって、で家内から病院に行ったらって突き放されて、病院に行っていただいた薬を塗ったら、2、3日でこう治っちゃったんですね。いや、それだったらもっと早く行けばよかったと、後悔しましたけれども、やはり餅は餅屋だと、自分でどんなに消毒薬をつけて軟膏を塗ってガーゼでこう、覆ったとしても、それで治らない。私たちは、生病法は怪我のもとということもありますが、誠の医者であられるイエス様に求めていく。治りたいのかと聞かれて、治りたいのですと単純に信頼してイエス様に求めていくことが、私たちの進む道ではないかと思います。すぐにそれが答えられる場合もあるでしょう。瞬間的に奇跡が、御業が起こる場合もあります。で、そういう光景を目撃した人もいます。足が半分短かった人が、そのある電動車、 ある牧師に祈ってもらったら、スッと足が同じ長さになったという奇跡とかはたくさん聞かされるんですね。で、仮にまあそういう御業が物理的に起きなかったとしても、神様の憐れみと、そしてその御言葉に触れるときに、私たちがなぜこの病気が癒されないままに残っているのかっていう意味について深い洞察と理解が与えられて、神様の慰めに預かるということもあるわけです。治る治らないというのは神様がお決めになることです。でも求めたら与えられます。そしてその結果については、神様がその人に必要な内容を、結果を与えてくださる。私たちは神様の御業を見て、神様に栄光を返しし、そこで礼拝を捧げることができるわけです。単純に私たちは治りたいかと言われるイエス様に、治りたいのです、治してください、私を憐れんでくださいと、これからも御前に近づくものでありたいと思います。最後にこの御言葉を一緒に読んで終わりましょう。3、はい。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、嫉妬を持って行う。イザヤ42章2、3節。お祈りいたします。天の父なる神様、この世界には病が、そして心の中には不安が、恐れが、多くの人々を知らしています。しかしイエス様は憐れみを持って私たちのところに来てくださり、一人一人に治りたいのかと声をかけ、私たちのうちに神様が与えてくださった本来の人間の形に帰りたいという願いを望みとして、そしてそこに私たちに御声をかけて、願いとそして信仰を呼び覚ましてくださることを感謝します。諦めることなく、イエス様に、真実な神に信頼して、今日も思いの丈を、心の中の真実を神様に打ち明けて、そして神様の時と方法でなされる御業に期待して歩むものとさせてください。そして共に神様の御業に預かった時に、それを持ち寄って神様の御名を褒めたたえ、礼拝を捧げていくものとしてくださるようにお願いをいたします。この朝集っておられるお一人一人の中にある願いをあなたはご存知です。どうぞ人間では計り知れない深い悩み、そしていつなのかと疲れて、期待が長引くと心は病むとありますけれども、その状態もあなたはご存知です。どうぞ全てを知っておられる神様、あなたに委ねる信仰を与えてください。そしてあなたに期待する信仰を与えてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。